どうぞご着席ください。旧約聖書の創世記を今ご一緒に読みました。ソドムという町が滅ぼされる、その出来事でございます。ソドムの町の叫び、罪深いその叫びが主のもとに届いた。神様はそれを見過ごすことなく、そのソドムを裁こうと、ソドムを滅ぼそうと決意をなさいます。神様のご計画、神様の裁きが一方で行われる、それが今日私が読んだ聖書の一部でございます。そしてもう一方には、そのソドムで暮らすロトという人物がおりますが、このロトはアブラハムの甥っ子、家族になります。神様から選ばれたアブラハムの家族、その中の一人であるロトがそのソドムに暮らしておりました。裁かれる町ソドム、その中でロトが生き残っていく、そういうやり取りを私たちは今読んだわけでございます。裁きという大変重々しい出来事ではございますけれども、少し言葉を変えれば、これは神様のご計画、神様の実行です。神の実行と、その実行の中に置かれた人間、私たち、私たちがその神の実行に耐えかねてと申しましょうか、その実行から何とか逃れる術はないものかと神様と対話をいたします。言ってみればこれは祈りでありましょう。神様がなさるこの実行、それはこの現実世界が今進んでいるそのありようと言ってもいいかもしれません。その中で私たちは祈りをします。現実がこうであるのはよく分かっています。現実がこうであるのはよく分かっていますけれども、その中で私たちの希望はこうでございます。私はこうしとうございます。私たちは祈りを捧げます。願いを持ちます。神様のご決断と私たちの祈り、これは一体どのように結びついていくのか。もっと言うならば、私たちは本当に祈りというものは聞かれるんですかという、そういう根本的な問いを持つことすらあります。一生懸命お祈りしたのに、一生懸命願っているのに、毎週日曜日の朝には教会に行って礼拝を捧げ、献金もちゃんとしているのに、私の祈りは本当に聞かれているのか。もっと言うならば、私の祈りは聞かれていないのではないだろうか。神様から私たちは無視されてしまっているのではなかろうか。私たちは忘れられているのではないだろうか。私たちは神様のご計画の前に、自分の祈りは小さく、そしてまた私の祈りは聞かれていないものなのではないかとすら思ってしまう、そういう私たちの心の現実と申しましょうか、この世界の在り方、この中で私は今日のこの出来事をどのように読むのかということが、私たちにこの朝問われていることではないかというふうに思います。さて、そういった視点でこの出来事、この物語に目を向けてみましょう。主の使いがソドムに到着をいたします。どういう理由かは分かりませんけれども、ロトは彼らを招き入れようとします。最初彼らは拒みます。いいえ、私たちは庭で、この庭で夜を過ごしますから、あなたの煩わす必要はありませんと言って、最初ロトのその申し出を拒みますが、 ロタがどうしてもと言ってその者たちを家に招き入れます。家に招き入れるのですけれども、その招き入れたことが原因で町の人たちはロトの家を襲いに行きます。新参者を、よくわからない者を私たちの前に連れ出せ、彼らをなぶり者にするから。新しいものが受け入れられない、違ったものが怖い、人の真理でありましょう。人のありのままの心の持ちようでありましょう。彼は私たちの心を代表するかのようにして、新しいもの、怖いものはもうどこかに葬り去りたいというそういう叫びを持ってロトの家に押しかけます。ですけどロトはそれを拒みます。拒むどころか、自分には嫁いでいない娘たちがいます。二人おりますけれども、その二人を差し出しますから、どうかこの人たちには手をかけないでください、私がお家でお預かりしている方ですから、と言って彼らの申し出を拒絶しようとします。でも彼らの思いはとどまることを知りません。そのものを差し出せ、そんな私たちの言うことを言うことに逆らうようなお前たちは、お前こそまず最初になぶり者にするぞと言って、彼らはますますそのロトに詰め寄ってまいります。ロトに危険が迫ったときに、二人の客はロトを家の中に引き込みます。そして彼を助け、自分たちが一体何のためにこの地に来たものかということを告げます。私たちはこの町を滅ぼしに来た、あなたは自分の家族を連れて逃げ出しなさい、というふうに言います。ロトは急いで自分の娘が嫁いだ先、向こうのところに行きますけれども、彼らはそれを信じません。それを信じずにロトは一人帰ってきます。裁きの時が迫ってきています。神の実行がもうそこに迫っている。しかしロトはそこで何をすることもできません。婿たち、言ってみれば自分たちの娘が巻き添えになってしまう。神様はそこでロトと二人の娘、妻、その二人を主の使いによって導き出させ、あの山へ逃げろというふうに進めます。ですがロトはとてもじゃないが、あの山まで自分たちにはそこに逃げるだけの力がないと言って、ここでも拒みます。ところが神様は、失礼、その前にロトが、いいえ、あの小さい町へ行かせてくれというふうに願うわけです。さて、このやり取り、どこかで私たちは見たことがあります。アブラハムに主の使いがこれからソドムを滅ぼしに行くといったあの場面とよく似たやり取りです。50人の者がいても神様はその町を滅ぼされますか。アブラハムはソドムを滅ぼすといった神様にある意味では反抗します。言ってみればこれは私たちの祈りと同じです。神様は本当にそれをするんですか。神様は本当にこの世界が真っ暗闇になるようなことをなさるんですか。もっと別のことを、もっと違うことをなさっていただけませんか。私は一生懸命神様の計画が分かれば分かるほどお祈りをする時があります。50人、30人、20人、10人、もしあの町に正しいものがいたら、神様はそれを滅ぼされますか。神様が約束をしました。もし10人の正しいものがいたら、その町を滅ぼすことはしないと約束をしてくださいました。ところが実際には10人の正しいものがいなかったのでしょう。主の使いはこのソドムを滅ぼすという決断をしていました。アブラハムもそうだったかもしれません。10人の正しいもの、10人もあの町にはいないということが分かっていたのかもしれません。でもそれでも10人の正しいものがいればあの町を救ってほしいと言いました。神様はそれを聞き入れられました。ロトが小さい町へ逃れさせてくれと言いました。神様はそれを 聞き入れました。神様はどういうお方か、ここで私たちが聖書から聞き取ること、一つのことは、神様は小さいものを見過ごしにはならないということです。神様はちゃんと小さいものに目を留める、小さいものを忘れない、見過ごすことはないと言っているのがこの聖書でありましょう。10人の者がいれば、大勢の町です、たくさんの町です。10人がどこにいるのか分かりません。一人一人バラバラなのかもしれません。一人一人バラバラで、あっちこっちにその10人がいるのかもしれませんけれども、その正しいものが大勢の町の中でバラバラになって、一人二人三人、それが10人見つかれば、その町を滅ぼすことはしないと神様は約束をしていました。小さいものを探している神様です。あれは小さい町です。あの小さい町で私を救ってください。神様がなさろうとしていることは大きなことです。大きな都ソドムを滅ぼす、町全体を滅ぼす、大きなことを神様はしようとしています。そして実際になさっています。ソドムどころか、この世界という大きなものを、この宇宙という大きなものを作りになったのは神様です。ですから神様は大きな方、大きなことをなす方です。でもその神様にロトは小さい町を見てくださいと言います。神様はここでも約束をしてくださいました。小さい町、その町をお前のゆえに滅ぼすことはしないと約束をしてくださいました。私たちは神様に願いをします、祈りをします。でもそれが聞き届けられないと、聞き届けられない以前に、自分が祈っている時にすら私たちは心の中で不安をすでに覚えているのかもしれません。私の祈り、私の言葉など、果たして大きな神様が聞いてくださるのだろうか。小さい言葉だ、小さいものだ、そのようなものは社会の中でも聞いてはくれない。職場も学校も仲間も、小さい言葉には目も向けず、大きな言葉を大切にしている。それがこの世界だとしたら、私の言葉を本当に聞いてくれること、そのようなことが果たして起きるのだろうか。私は自分の言葉に、自分の祈りに自信が持てない、あるいはそれを必要なこととも思っていないかもしれません。でもこの聖書がはっきりと私に告げていることは、神は小さいものをちゃんと見分けられる、それが私たちに告げられていることです。それが言ってみれば私たちの信仰の第一歩でありましょう。大きくなる必要はないです。たくさん人を集める必要もないでしょう。大きな広場に行って、大きな会場に行って、たくさんの人たちと祈りを合わせる、それも素敵なことかもしれません。でもたった一人部屋で祈る、その言葉も神様は見ている。それがこの物語が私たちに示されていることでしょう。さて、そうであったとしても、神の裁きは、神の実行は変わることなく、ソドムを滅ぼします。主のもとから硫黄の火を降らせ、これらの町と低地一帯を、町の全住民を、地の草木ももろとも滅ぼした。神の裁きは実行されます。神の計画は必ず取り行われます。世界にどうして悪があるのか、どうして災害があるのか、 私たちはついついそういう不満不平を言います。もし神様がいたらこんなことにはならないのに。でもそれは私たちの勝手な神様への思い入れにしか過ぎません。私たちが作り上げた神様像にしか過ぎません。神様は裁きます。神様は硫黄の火を降らせます。どういう理由かは分かりませんけれども、神様はとにかく世界を裁くということをなさいます。滅ぼすということをします。そういうのが私たちが知っている神です。ただそうであったとしても、この出来事の終わりの部分、私たちは注目をする必要があるでしょう。27節、アブラハムがまた登場してきました。アブラハムはその朝早く起きて、先に主と対面した場所へ行き、ソドムとゴムラおよび低地一帯を見下ろすと、炉の煙のように地面から煙が立ち上っていた。アブラハムはここではっきりと分かったでしょう。10人の義人がいなかったんだと思い知らされたでしょう。あの約束を果たされることはなかった。10人がいなかったから、神様はついにあの約束通りに決断をなさって裁きを行われたのだと、アブラハムはその様子を見てはっきりと認識をしたでありましょう。しかし29節、こうしてロトの住んでいた低地の町々は滅ぼされたが、神はアブラハムを御心に留め、ロトを破滅の戸の中から救い出された。今までの一文から読んでいれば当然の結論ではございますけれども、この結論はアブラハムにとってはもちろん嬉しいこと、喜ばしいことであったでありましょうが、そもそもとの神様との約束はどういう約束であったかといえば、10人の義人がいなければその町を滅ぼすという、それが約束でした。ですからロトも当然その町で滅ぼされても仕方のなかった人たちです。それがアブラハムと神様の約束です。私たちは祈ります。祈った内容、願った内容、それはこうあります。このようなものです。そういう枠組みがあります。アブラハムも神様に約束をした、まあ祈ったと言っていいでしょう。神様との祈り、神様との約束は10人の義人がいればそこを滅ぼさない、それが神様との約束でした。それが祈りでした。いなかった町が滅ぼされる、それがこの結論のはずでした。ところがロトは救われました。家族みんなを神様は救うはずでした。でもその中でそれを笑い飛ばした婿や、その婿に嫁いだ娘たち、後ろを振り向いてはならないと言われたにもかかわらず後ろを振り向いてしまった妻、全員を救い出すこと、それは彼ら自身が拒んだからそれができなかったのでありましょうが、神様はロトの家族を救い出そうとした。アブラハムの願い以上のことを神様はしようとしました。私たちの祈りは聞き届けられているのか、祈りは聞かれるのか、私たちはそういう不安を持ちます。小さい祈り、弱い私、そのような祈りを私たち、神様は本当に聞いてくれるのか。私たちは祈りの体験、祈りの生活をしていればしているほど祈りは聞き届けられないのではないかというふうに私たちは思います。ですけれども、今日のこの聖書が私たちに告げていることは、あなたの願い以上のことを神はしている。これからも私の祈り以上のことを神様は私たちに与えてくださる。私たちはことによれば、私たちの思いも知らない、思いもしてないもの、予想もしてないもの、期待もしていないものが与えられているから、それに気がつかないだけなのかもしれません。 たくさんの恵みを、たくさんのあふれる力を私たちはすでに与えられている。でもそれは私が願ったこと、私が祈ったことではないから、それが当たり前のこと、気がつかないこと、知らないこと、自然のこととどこかで思っているのかもしれません。本当は願い以上のことを私たちに与えている、それが神様なのでしょう。私たちは自分たちの周りをもう一度振り返ってみる必要があるでしょう。私の予定しているもの、それ以上のものがどんなに多いのか、それ以上の大きなものをどれほどたくさんいただいているのか、そして未来にも改めて希望を持つことをしてみましょう。私の祈り以上のものを神様は与えてくださる。祈りのサイズ、そのサイズそのものを与える、それが神ではありません。祈りのサイズと同じものをくださる等価交換、それはビジネスというんです。私のもの以上のもの、私の及びもつかないもの、それが与えられる。それを信仰と申します。私たちはビジネスでこの生涯を貫くものではありません。信仰で生きていく。それが私たちの決断であり、神の招きです。私の祈り以上のものを神様が今すでに準備をし、それを与え続けてくださっている。恵みの中にいる私たちをしっかりと覚えたいと思います。小さい私であっても、その私に大きなものを与える、その神様を信じていきたいと思います。信仰によって私たちの新しい未来をまた築いてまいりましょう。祈ります。聖なる父なる御神様、私たちの思いをはるかに超えているのがあなたです。はるかに超えているがゆえに、私たちはあなたの恵みに気がつくことができません。あなたの恵みを数え上げること、あなたの恵みに気がつくこと、私たちの心を高く上げさせてください。あなたの恵みであることを私たちが今ここで喜び、これからの歩みを、これからの未来にまた新たなる希望を持つことができますように、私たちの信仰を今日また新たにさせてください。あなたから与えられている恵みのうちを歩める、その幸いを心より感謝をして、この祈りを主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げをいたします。アーメン。
賛美歌を歌いましょう。賛美歌402番。